聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書14章1節から7節まで、ヨハネによる福音書14章1節から7節までをお読みいたします。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。私がどこへ行くのか、その道はあなた方に分かっている。トマスはイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできない。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。しかし今は父を知っており、またすでに父を見たのである。神を信じ、また私を信じなさい、という題で御言葉を味わってまいります。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。慰めと希望に満ちたイエス様の御言葉です。語気ですね。言葉の勢いは強く、しっかりとした芯があるようで、また包み込んでくださる大きさや柔らかさを感じる、そのような不思議な言葉です。前回、13章と14章の間に切れ目であるとか区切りはなく、二階座敷の会話として続けられているということを確認してまいりました。杉越の祭りを迎える前の二階座敷で、主であるイエス様は弟子たちの足を洗われました。そのうちの一人はイエス様を裏切るために出て行きましたが、その場に残った弟子たちに、イエス様そして父なる神が栄光を受けられたということ。あなた方、つまり弟子たちが来ることができないところに行かれるということを話され、そして弟子たちが互いに愛し合うようにと新しい戒めを与えられました。13章の終わりのところではペテロ、そして14章今回読んだところではトマス、続いてピリポに注目が集まりますが、それぞれの質問に対しイエス様が答えられているという、そのような場面展開となっています。イエス様はその場に居合わせた弟子たち全員に向け、ひいては今お会いすることはできませんが、同じ疑問を持っても仕方がない。この時代に生きている私たちに向けても語られている、答えられているという、そのような会話であります。あなた方は心を騒がせないがよい、また神を信じ、また私を信じなさいとは、いわば心の用い方ですね。心を騒がせることのために使うのではないと。神を信じ、イエス様を信じるために心を用いなさいと言われているようです。イエス様の言葉にしっかりと向き合って、この言葉に信頼をしていきたいと願っております。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。イエス様はそう言われたんですね。私の父の家には住まいがたくさんある。ごめんなさい。家と住まい。この場面、14章の1節、2節を読んでみますね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。2節、私の父の家には住まいがたくさんあると。私の父の家には住まいがたくさんある。家と住まいは、それぞれ別な言葉が用いられているわけですね。皆さんにとって家ってどういう場所でしょうか。最も良い待遇が得られて、もしくはくつろげる空間とね、こう考えられるのではないでしょうか。高級なホテルを予約したからといって、帰って気を使ってしまって、リラックスできないような場面もあるかもしれませんけれども、自分の住まうところっていうのは一番いいね、良い待遇が得られて、くつろげるそのような空間であって、もっと言えば不平も不満もたくさん言えるような、遠慮なく言えるような、ところであると。なぜかと言いますならば、 まあ、客ではなくて家族としてそこに住むからですよね。家、魂の話題としては、この私たちの体、魂が仮住まいとしてこの体に宿るわけですよね。宿ることを許されたと言いましょうか。で、その魂は永遠の住まいとしては父の住まいに、父の家に住むわけですよね。父の家に住むわけですよね。魂の話題としては私たちの頃から体には仮住まいとして宿らせてもらっているけれども、やがて父の家に永遠に住まうことになるというわけですよね。そして住まいという言葉、英語では、ルームズとかマンションズとこう訳されている翻訳もあるわけですけれども、すごいですね。部屋からですよ。マンションっていうのは、日本語の訳と英語の意味とちょっと違ってきますよね。大邸宅とかお屋敷とかお社みたいな意味になるわけじゃないですか。父の家に、その大邸宅であるとか屋敷があるってすごいことですよね。イエス様の父なる神の家には、信じ救われた者たちを共におらせるためにそのような場所があるということですね。備えられているというのはすごいことですよね。イエス様は場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えようと約束してくださいました。私たちを含めて罪あるすべての人のためにイエス様がその命をもってあがなってくださった。ご自分のものとしてくださったわけですよね。十字架の上で死んでくださって、その打たれた肉、そして流された血によってあがない取ってくださったわけです。身代金となってくださった。あがなうために神であられた方が人となって地に下ってくださったと信じるならば、罪は許され、神の子とされ、神と永遠に共に過ごす、その永遠の命が約束されるというわけです。イエス様は、場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えようと約束してくださいました。迎えるとか迎えますってこう言われたんですね。もしくは受け入れよう。ね、この元の言葉は、そばにとかですね、傍らにという言葉と、取る、引き取るという言葉をくっつけた、そのような言葉です。ですから、連れて行く、ね、自分のすぐそばに、それを引き取る、そういう意味で連れて行くという訳されていくわけですね。また来て迎えてくださる。イエス様の約束は、信じるものすべてに与えられているわけですね。疑うことなく、全幅の信頼を置いて約束を受け止めさせていただきたいと思います。二つ目、私は道であり、真理であり、命である。私は道であり、真理であり、命である。イエス様がそう言われたんですね。私がどこへ行くのか、その道はあなた方に分かっている。とこうイエス様は言われました。それまでイエス様と共にしばらくの時間を過ごしていた弟子たちならば、分かるはずだ。とこう言わんばかりのイエス様の言葉です。それを聞いたトマスはイエス様に尋ねたわけですね。主よ、どこへおいでになるのか私たちにはわかりません。どうしてその道がわかるでしょう。どうしてその道がわかるでしょう。言い換えるならば、どのようにしたらわかるでしょうか。方法と言いましょうかね。どうしたらそのことがわかるだろうか。こう何かこう、やきもきした思いにあったんでしょうかね。この時訪ねたのはトマスですけれども、イエス様はトマスをはじめ、二階座敷で共に過ごしていた弟子たち、ひいては聖書を手にして、この時の状況を追体験する私たちにも答えて、また導いてくださるわけですね。イエス様はこう言われたわけです。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。言われたわけですね。こういう考え方を聞いたことはないでしょうか。世の中には宗教がたくさんあると。で、別なものを信じているようだけれども、行き着く先は同じなんじゃないかと。宗教は入り口はたくさんあるけれども、行き着く先、例えば、聖書で考えられているところは、キリスト教で考えられているところは、イエス様によって天国なんだけれども、 仏教では極楽浄土ってとこに行けるんじゃないか、ね、入り口はたくさんあっても行き着く先は同じなんじゃないかと考える方も少なくはありません。ところがイエス様は道であるイエス様を通してでしか父なる神に至ることはないとはっきりと言われております。ここで道、真理、命という言葉を使われておりますけれども、道で考えますとそこを通って新しい何か別のところに移動するための道、目的地までの道筋、結果に至るまでの道筋とこう考えていくことができます。私は道でありってイエス様は言われました。何かこう私たちも以前そうだったかもしれませんけれども、私たちの身の回りにも道なき道を見つけ出してたどり着くことがよろしい、美徳だって考える人も少なくはありません。ですから あらかじめ備えてあるとどうでしょうか。多くの人は余計警戒してしまうかもしれません。こんなに簡単でいいんだろうかっていうことですよね。でイエス様がご自分を通して道であるって言われたのは、イエス様が神と人との間にあって真理だからですよね。しかもそのイエス様を通してでしか、イエス様をの体を通っていかなければいけない、まあそういうことなんですよね、はい、イエス様は真理でありとこう言われました。真理っていうのは神に属する真理なんですね。元の意味は、覆いが取り除かれてようやく見えるようにされたものであるとかこととなります。イエス様は天と天の父なる神様を指さして福音を述べ伝えられて、印としてサインとしての数々の奇跡をなさいました。御業をなさって神様が真実であることを、表しておられましたけれども、神の真実はイエス様の中に掲示もしくは表されているってわけなんですよね。そして最後に命であるって言われました。命はまさしく命そのもの、生命を指します。生き物を生かしている原動力ということもできるかもしれません。そこから生命力と言い換えることができるかもしれません。塵から作られた体に吹き入れられた神の息、その息に命があることを表しておられます。霊的には復活のイエス様を通して命の源である神から受けて維持される命、来たるべき次の世につながる命までを指すような、そのような言葉です。ヨハネによる福音書はこうやって始められております。一章の一節と四節を読んでますね。一節から四節まで読みましょう。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。四節。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。この言葉に命があったわけですよね。イエス様こそ道であり、真理であり、命であると。はい。ヨハネによる福音書の14章の7節。もし私を知っていたならば、私の父をも知ったであろうと。イエス様を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。イエス様からものすごいチャレンジが与えられているわけですね。イエス様のことをなんとなく、聞かされている、読んだことがある、分かったつもりでいる、であるならば、私の父をも知ったであろう、ということを言われたんですね。でもその後半で、しかし今は父を知っており、またすでに父を見たのであると。つまり、イエス様を見たならば、父なる神をも見た。父なる神を見たも同然。父なる神を見たも同然。イエス様がどのようなお方であるか知っていたならば、天の父なる神様も知っていることになると。イエス様こそ道であって、真理であって、命であると、私たちが信じて向き合うならば、イエス様の言葉、印、なさっていた奇跡、その生き方が指し示しているのは、まごうことなく天地創造された父なる神様であったということですね。まだ神様のことがよくわからないと、もし言われるのであるならば、より一層真剣にイエス様を知ろうとする姿勢が、信仰者である私たちに求められています。であるならば、直接イエス様を見ることが できた弟子たち、その言葉を聞くことができた群衆は良かったなって、思いますよね。 本当に彼らは恵みを受けていると思います。では私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様を直接見た、共に時を過ごした弟子たちの数々の証言を聞いて、見て信仰に入ったわけです。私たちが直接イエス様を見ていなくても、その弟子たちですね、イエス様を見た弟子たちの証言によって見ている。直接聞いていなくても聞いている。聖書は、そのイエス様の生涯のごく一部の記録かもしれませんけれども、そういった証言者たちによってまとめられた証言でありまして、この時代に置かれた私たちにとってとても役に立つわけですね。私たちの理性による理解を超えている出来事ですけれども、これは助け手であられる聖霊なる神様の技です。聖霊なる神が私たちに働きかけるとき、私たちの目は開かれ、ようやくわかり始めます。わからないことはたくさんあったとしても、少しずつ開かれていくわけですね。あるときは、パズルのピースがパチンとこうはまるように、大部分のことが一気にわかる、そのようなこともあるかもしれない。私たちが積極的に向き合って求める、そのような決意をしたときに、聖霊なる神様は必ず私たちを助け、そして導いてくださいます。心を騒がせてはならない。いつ起こるかわからないことを心を騒がせて震えて待つようにイエス様は進めておられません。すべてを用意しておられる方は見上げてごらんなさい。この方は同時にすべてご存知であられる。私たちに不可能なことであっても必ずご自身の御心を成し遂げてくださる神を信じ、また私を信じなさいとイエス様は言われます。この方を信じて待ち望みましょう。言葉を読んでお祈りをいたします。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たち一人一人のために、あなたと住まうところを備えて用意してくださっていることを感謝をいたします。かつては罪のためあなたに背を向け、あなたから離れ、まるで死んだようにこの世を生きていた、そのような私たちのすぐそばにあって気づきを与え、あなたに立ち返る、そのような機会も与えてくださっていたこと、私たちはどうしようもない罪によってあなたから離れていました。自分たちで、それを克服したり解決したり、反省によってあなたに近づくことはできませんでしたが、先んじてイエス様が私たちの罪の贖い代として人となってこの地に下り、十字架にかかって私たちが受ける罰を全て受けてくださいました。私たちの罪は減刑されたのではなく、あなたによって許された。私たちは罪許された罪人です。あなたの前に本当に頭を上げることもできません。しかしあなたが本当にイエス様を信じて救いに預かったものを子と呼んでくださること、私たちはあなたを天のお父様と呼べる、そのような関係に回復させてくださいましたことを心より感謝をいたします。私たちは罪許され、神の子とされ、永遠の命まで約束され、あなたのもとには私たちの魂が永遠に住む、そのようなところも備えられていると信じて感謝をいたします。どうぞ私たちが全幅の信頼を置いてこの信仰の道を歩み続けることができるように、聖霊なる神様、どうぞ私たちのそばにあって、うちにあって助け導いてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。